は II アソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
はい、それでは今回も鈴木久美子さん、はい、よろしくお願いいたします。
ゆきさん、いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、
マルクス・ガブリエルが書いた、はい、なぜ世界は存在しないのか、はい、という本の出版をきっかけに、はい、久美子さんが、はい、まあ、アイアイとこちらは共通することがたくさんあります、うん、ということで、
はい、
会員の方限定にこの話をお送りしています、
うん、はい、
はい、まあ、私今まで2回お話を伺ってるんですが、うん、すいません、私の個人的な反省点としましてですね、わ、
はい、
からないっていう前提で話をね、はい、うん、聞いてたんですよ。
あ、なるほど、うん、素晴らしい意味の場ですよ、それ。
そうですか。でもそのわからないっていう意味の場をね、場、
はい、
作ってしまうとわからないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。うわ、つかないじゃないですか
あ、ちょっと成長したかもしれませんね。
素晴らしい。
なので、はい、今日は、はい、理解できる私としてお話を聞きたいなと思います、
うん、いや、いい意味の場を創作しましたね。
意味の場、早速出てきました
ね。はい、出だしいいですね。
ああ、ありがとうございます。
いやいや、そ、偉そう
でございます。でもね、このなぜ世界は存在しないのかという本の中には、うん、意味の場という言葉がたくさん出てきますからね、うんうん、
出てきますでしょ、
うんうんうん、今のような感じでいいですか。
そうです、そうです、
使い方は
全くそうです。だから普通の人は意味の場を創作しないで生きているので、意味の場を創作して生きる生き方が真実在論の一つの根本的な概念ですね。
でもすでに上解釈サルトルの教えの中では、はい、そういったことを含めて書いていらっしゃった、
はい、書いてます、書いてます。
はー、
書いてます。
どういうところで書いていらっしゃった。
どこから
意味の場っていう言葉はないですもんね。
ないですね、うんうん、それは使えないので、
うんうんうん、
どこからそれを言ってるのかとか、
あ、言葉を投げるとか、
そう、それから何の、なんていうの、なんていうのかな、話の背景とか、
あ、
それからその質問の出どころはとか、
うん、
それからなんでそういう判断をしたのとか、だから解釈したのっていう言葉で書かせていただいてますけど、
はい、
解釈、こちらサルトルの教えは解釈なので、
はい、
だから実在している、実存しているもの、ことに対してどう解釈しているのかを、うん、解釈の構造をシフトしましょうっていうような推薦がほとんどなんですね、
うん、
だけど結局じゃあその解釈がどこから、その解釈が生まれたのとか、それが意味の場っていう言葉で言うと全部つながるはずです。うん、あ、この人はこういう意味の場なのね、この人はこういう意味の場なのねっていう、
うんうん
う
ん、
だからそのなんで世界は存在しないのかは、その意味の場が無数にありすぎて世界は存在しないっていうのはそういうことなんだって。だからその反別の角度からいくと、世界は存在してるに決まってんじゃん、だから存在してないんだよっていう言い分なのね、
うんうんうん、
無数の意味の場が存在しているっていう、
はいはい、その無数のいろんな意味の場が存在している、その大きなものが世界とすると、
うんうんうん、
その世界を説明するにはまたその大きな意味の場が必要になってくる、
うんうん、
でそれがどんどん
存在しない
ですよね。だから存在しないっていうことなんですよね。
そういうことです、そういうことです。
でもあるっていう、
存在してるので
そう、そう、不思議なパラドックスになってしまうんですよね。
パラドックスですね、
うん、はい、その意味の場のその意味、
うん、
意味の場の解釈、
うん、
はそれを意味付けるということですから、
はい、
ですよね。
あのね、意味付けることが、うん、主導するとか自主的に創作的だったら、うん、SQ って言ってます。
うんうん、
すでにある意味の場をどう解くか解釈するとしたら IQ ってことになります。
うわ、なるほど、なるほど、
はい、だからガブリエルはその全てにおいて意味の場があるって言ってるので、うん、結局この本の中の例でも出てきますけど、ユニコーンも存在するって言ってるわけですよ、
ね、はい、
そしてあなたの思い、感情 気持ち全て存在するって言ってるわけですね。
つまり一般的には実体として存在しないものも存在するって言ってるんですよね、はいはい、
そうですそうです、はい、だからそれがその超解釈サルトルの教えでいくと、あの実存が本質に先立つっていうサルトルなんですね、
はい、
で本質が実存に先立つっていうハイデッカーなんですね、
うん、はい、つまり、
はい、
私は可愛い、
うん、
っていうのは、
うん、
本質が先に立つ、
うん、実存、
実存が先に立つ、
うん、私ってもう実体があって可愛いですよ、
はい、うんうん、でも意味を後から自分で、
うん、
自分がちょっと例えがあまり良くなかったんですけど可愛くないにしても、
はい、
私は可愛い人です、
は
い、っていう風にすると、
うん、
可愛いという本質を持ってきてるってことじゃないんですか。
可愛いっていうことを作ってるでしょ、
はい、
実存した後、
はい、
なので実存が先なんです。可愛いが先だったらあのなんていうの、もうすでにそこにあるなので、そこにあるっていうかな、どう言ったらいいのかな、あのいい例があったでしょ、
あの鉛筆ですよね、
そうそうそうそう、うん、書くものっていうのが、はい、結局本質、
はい、もう最初から決まっている
、はい
はい、
でペンにその後っていう例、うん、あれね、うん、なかなか具体的な例だったんですけど、だからおぎゃーって生まれてから自分は誰、何者か、
うん、
可愛くなるのか可愛くなるのか、
はい、
お姫様みたいな例があったと思うんですけど、
どこか
で、
はい、
はい、
そういうこと、
そういうことになっていく、
うん、
っていうの全部意味の場の存在でしょっていうのがガブリエルでしょ、
はい、
なのでベスビオ火山も存在してる、
うん、
あのナポリから見ている私もあなたも存在している、どこだっけ、あのオーソレミオみたいな、あのイタリアのこっちの方から見ている人も存在しているっていう、私もあなたも第三者もベスビオ火山も存在しているっていうのが真実材料っていう、だから本質が先立つやつは、言ってみればベスビオ火山は存在しているから、これ以外は存在してない、
うん、
解釈論の人たちは自分が解釈してるから存在するんであって、こいつは存在してる、山は存在していない、その人の解釈が存在する、
はい
はい、全部あるじゃんみたいなのが真実材論、
うんうん、
っていう区別を前回喋ったような気がします。もしくは前々回、
前々回ですね。
あ、そうですね。
1次元とか2次元とか、
はいはい、
そんな話のところで
多分
お話を伺ったと思います、はいはい、
なんかその質問されたのは前回か前々回あたりから今回までの間、うん、だから何っていうのを聞きたいって言われたんですね、うん、
はい、
その真実材料をたとえ区別したとしても私たちの生活にどんな影響があるんですかみたいな質問してくれた人がいたんです、
うんうんうん、
クムさんなんであれを喋ってるんですかみたいな、
うん、
それって私自身は人、まあ、現実存在としてそれぞれいる、そしてそれぞれの意見もある、それから思いもある、空想もある、ビジョンもある、誰も何も否定できないっていう世界が、言ってみればちょっと飛びますけど平和な社会であり、戦わなくていい、争い事はない、それぞれのそれぞれの存在意義価値を自分たちで生み出せば世の中からの争い事は減るんじゃないかなとかって思う、それが哲学的に、
うん、
本質に迫ろうとする学問の世界平和につながってるんじゃないかなと思います。
なるほど。例えばいろんな考え方、いろんなもの、いろんな人が、はい、そのままのありのままの解釈であったり、
はい、
あり方であったり、
はい、
そのままであって存在しているのであれば、
はい、
平和になるんじゃないかってことですか？
と思います。うん、平和になるっていうか、自分の内側は波立たない。うん、その表現が争いごと戦争だったり、うん、戦いだったり、うん、相手をなんていうか認めないことだったり、
はい、
自分が正しいっていう立場を取れば取るほど、うん、そうじゃないが出てくるので、うんうんうん、だからそうじゃないを包含するが、言ってみればサルトル超解釈だとすると、
うん、
それじゃないもよしとしてる感じ、
うん、だから私の意見はこうです、うん、私はこう思います。でそれとは違う考えの人が目の前にいても、うん、それにイエスノーをつけないで、うん、それはあなたの意味の場ですよね、
う
ん、
そうですそうです、
私はこういう意味の場ですよ、うん、それも含めて大きな意味の場がありますよ、うん、じゃあってなったら別に争いは出ませんよね、うん、っていうことですよね、
う
ん、
そう、だから意味の場を創作する、うん、誰として創作する、うん、あのなんていうんですかね、創作項目が増えますね。
どういうことですか？
Be Do Have の Be を創作するっていうところが、はい、例えばですね、 II 講座だったり II ファーストだとすると、
はい、
自分っていうものの、言ってみれば II 講座は最終回で意味の場を創作するんですね、
うん、
でそれがコンテクストっていう言葉で創作してたんですが、
はいはい、
コンテクストっていう言葉は意味の場とちょっと違う感じがするんですね、私の中では。
はい、はい、それ前回結構伺いましたね。
はい、
はい、
なのでその II 講座はそのコンテクストを創作して終わるんですよ、
うん、
だから B っていう種を自分を創作して、うん、自分の生きる場コンテクストを創作して終わるんですね、
はい、
でじゃあ自分はそれこそ何のために生まれてきて、魂は言ってみればどこに存在していて、魂の生きる場はっていうところが S で IIS っていう講座があるんですけど、はい、そこで創作されるんですね、
はい、
言ってみればそれは意味の場ですね。
IIS で創作するものは意味の場、
はい
はい、
なぜならコンテクストとの大きな違いは集合的無意識にアクセスするので、うん、IIS は、
はい、
そうすると普遍的無意識ですね、河合駿先生がユングの集合的無意識を普遍的無意識と言いましょうっていうふうに言った先生のなんですけれども、結局みんながつながっている集合的無意識、この普遍性に関する意味の場、
うん、
これを創作していく作業があるんですね、 IIS では。
はい、
だから SSQ の世界なんですね、うん、真実在論は、
うん、
それまでのサルトルの教えまでは実在論ですね、オントロジーの世界、
はい、
真実在論はもうこの集合的無意識にアクセスするっていうところが今まで の実在論と大きな違いですね、
うんうんうん、
だからユニコーンすら存在できるって言えるんですよね。
なるほど、
ここにアクセスしてるから、
うん、その真実在論の方は今までの実在論も含んでますの で、
う
ん
はい、そうです、
そのアイアイで言う、はい、コンテクストも含み、うん、かつ、うん、IIS で扱うコンテクストも、
うん、
まあそれがイコールなんでしょうけども、うん、それも含めて大きな意味の場、
コンテクストっていう言葉はだから S では使ってない
ですね。使ってないんですか？
はい、
あえて使ってないんですか？
はい、
なるほど、はい、
それが彼が意味の場って、
うん、
フィールドオブセンスって使ってるんです。
IIS ではですか？
No. ガブリエル。
ガブリエルは、うん、
フィールドオブセンス、はい、だからセンスを発展する講座なんです、はい、S は。
IIS の S はセンスの S なんですか？
No. スピリチュアル、no. スピリチュアルソウルの S。
あ、はい、
だけど要素は、はい、コンテンツはセンスを発展させる、そのセンスがフィールドオブセンスなので、 感覚の場ですよね、意味の場、はい、その感覚っていう文字は哲学ではないから、
はい、今まではなかった、
なかったことです
ね、なかった、
登場、登場させた、
はあ、なるほど
と私が解釈してる、うんうん、それこそ超解釈になっちゃうけど、うんうんうん、彼がどう言ってるか分かんないですね、対談したことないし、うん、本見る限りには多分ほら 訳なのでドイツ語では読めないし分からないので、
そう、ちなみに IIS では、はい、コンテクストのことを何て言ってるんですか、
意義、価値、
あ、
バー、フィールド、魂、精神、サイキックそれら、
なるほど、
はい、
そういう意味ではものすごく大きな、
はい、
うん、ある意味こう見えない世界といいますか、
は
い、
もちろん何か大いなる AI もつながってるんで、コンテクストという言葉は出てきますよ、
うん、
だけどそれがメインじゃないってことですね、
じゃあ両方学んだ方にとっては、はい、ものすごくそのたどり着きやすいですよね、その、
うん、あの IIS のリーダー養成講座を始めたのはそれがきっかけですね、
うん、
これからは新実在論に行くっていうことは II 講座リーダーだけではつかめない実在論があるわけだから、うん、S のリーダーを作らなきゃって思ったんで、
うん、
去年からIIS リーダー養成講座を始めて、
はい、
その前は、認定リーダーの笠原悦子さん、山田美香さん、あの稲田佳代さんだけだったんです、 S のリーダーは。でも間に合わないんですね、時代が、
ね、
だからリーダー養成講座を始めたんですね。
なるほど。
それで20人ぐらいかな、うん、リーダーが生まれてるわけですけど、うん、だから今後はまた IIS ファーストのリーダー、 IIS 講座のリーダー、 IIS のリーダーっていうのは出てくるでしょうね、
うん、
あの特に S のリーダーは、
うん、なるほど、
はい、は令和ってそういう時代だと思うんですね、あの、21世紀特に、
まあ、よくスピリチュアルとかスピリットとか、
うん、
大いなる意志とか魂とか言いますけれども、
うんうんうん、いいね、
そういう、
そういう感じの
センスですね、
実在論、そう、
うん、
センスの実在論、
うん、マルクス・ガブリエルは、うん、この本の中でそういう言葉って使ってました、う
ん、使ってますよ、
魂とかそういうスピリチュアル的なことを
使ってはいない、
うん、でも
でも彼独特の、うん、なんつんだ、存在のことなんつんだったっけな、ガイストみたいな名前、ドイツ語だと、うん、なんかあるじゃん、そういう、
うん、
あの独特な言い回ししてますよ、スピリチュアルの、
うん、
それを日本語でちょっとどう訳してたかは忘れちゃいましたけど、
でもユニコーンは存在する、
別に全く隠しするって言ってますでしょ、
うん、まあ、ある意味そういう世界の存在も肯定してるんだなっていうふうには感じますよね、
だからそのなんての、子供、親が子供を虐待するってことはありえないっていう存在してるでしょって、ルールすらも、
うん、
そういうほら心理っていう分野じゃなくても、
はい、
やっちゃダメでしょっていう、うん、それって共通でしょっていうような言い方もしてるし、
うんうんうん、要するに倫理的なことはあのものとして存在していないし、それぞれの人がなんとなく持っているものだけれども、うん、それすらもしっかり存在しているよっていうことですよね、
うんうんうんうん、だから本当にすごいなと思いますよね、そのダメはダメだって言いながら、
うん、
それはそれで存在できるとか、
うん、
ものすごいそういう意味で難しいですよね、
うん、
あの解釈、今までの概念解釈で見ようとすると読めない、だからみんな難しいっていう風な表現になってしまうと思うんですけど、うん、全く新しい学問として読むとすごいっていうしか言いようがない、だから全部忘れてしまって読んだ方がいいみたいなな
るほど、うん、でも、まあ、前回おっしゃいましたけれども、超解釈サルトルの教えを読んだ後に、うん、なぜ世界は存在しないのかを読むと、
うん、
分かりやすいですよ、
うん、
ともおっしゃってましたよね、
うん
うんうんうん、
なんか過去は消していいって意味が分かっていただけると思うんですよね、
過去は消していいということ、うんうん、はい、それがなぜ世界は存在しないのかを読むと、うん、より分かる、分かるということですか、
うん、だって存在しないんだもんっていうようなセンスになるし、
うーん、あー、そういうことですか、
うん、
うーん、過去は世界、
イエス、
あ、そうですか、
世界観って言うでしょ、
あ、言いますね、
うん、自分の世界観っていう、それで絶対過去の概念の宝庫でしょ、
うん、
世界観って、うん、
そっか、そういう意味でも一度サルトルの教えを読んで、なぜ世界は存在しないのかっていう本を読んでいただければ、
うん、
このラジオも聞きやすくなるのではないか、うん、面白いと思います
ね、
と思いますね、
はい、
はい、わかりました。さて今日もですね、
はい、
認定リーダーの方にお一人来ていただきまして、はい、一緒にお話に参加していただきたいと思います。
素晴らしい、
はい、今日はですね、
はい、
II アソシエイツ事務局営業本部長の伊藤恵里さんです。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
なんか
今の話もね、うん、聞いてくださってたんですけれども、なんか身もだえしながら隣で聞いていらっしゃいましたが、いかがでした？
すごい、なんかもう新世界だなと思って聞いてたんですけど、うん、
はい、ちなみに本は読まれたんですか、マルクス・ガブリエル？
いえ、あの1ページ開いて閉じた持ってはいます。
うん、
はい、そうなんですよね、
はい、じゃあ新しい言葉が今入ってきたんじゃないですか。
そうですね、でもあの久美子理事長の講演だったり講座で、うん、意味の場とか、
うんうん、
あと真実在論っていうことは、うん、あのもうすごく語っていただいてるので、うん、
はい、
言葉だけは分かっていて、そして IIS のリーダー養成講座に今養成中で参加しているので、本当に SQ の世界って何かっていうのを、
うん、
はい、探求中です。
うーん、
なのでもだえていました。
あそういうことだったんですね、
はい、
へー、どうでしょう、なんか質問ありますか？
そうですね、私まだ多分意味の場っていうのを掴んでいないと思うんですけど、うん、さっきお話伺ってて、うん、まあ、意味の場はなので創作できる、
うん、
で一人一人自由に創作できると思うんですけど、うんうん、それって多分言葉で表したりすると思うんですけども、うん、その場をその創作するときに、
うん、
それこそ降りてくるっていうかひらめく、
うん、
そのこれだ、この場だなっていう、その大元って何なんでしょうって思うんです。なんか、うん、その人によって多分、うん、あので経験だったり出会うこととか違うと思うので、
うんうんうん、
その意味の場がもし現実の決定的ななんか要素なんだとしたら、
うん
うんうん、本当に限られたところでしか生きてないんじゃないかっていうのがちょっと気になったところで、うん、その意味の場すら創作するその元って何なんだろうっていうのをちょっと聞いてみたい。
あのね、今を生きるって本当に重要なことだと思いますね。だから世界が存在しないので一瞬一瞬変わってるんですよね、意味の場自体が
一瞬一瞬変わっている
、はい、だから今日こういう自分で生きようって最近朝のクリエイターで LINE アットが、
はい、
で今日はこういう日ですよって、はい、こう行きましょうね、朝創作したとしますね、
はい、
今日は思いやりできようとかって、じゃあ電車に乗ってそれを思い出しますか？
忘れてます
ですよね、
次の瞬間忘れてます、
忘れてますでしょ、はい、あって思い出した瞬間からもしかしたら思いやりじゃないかもしれないわけですよ、うん、
はい、
挑戦だとか、だからちょくちょく変わるんですね、意味の場っていうのは、うん、で現れてくる現象でどういう意味の場だったかが分かるんですよ。
なるほど。
だからどんだけ頑張っても意識がないと真実在論とかどんなに語ってもやっぱりどう考えたって意識できるか観察できるかっていうことに行くんですね、
うんうんうん、
だから私は観察だと思います。本当に重要なのは
観察して意識するこう時間だったり回数が長ければ長いほど、
はい、今に生きるね、
今に生きる
場が長ければ長いほど SQ は発展します、うん、なぜなら創作するから。
なるほど。 そのこうセンスを身につけるというか、自分のものにするためにこう回数だったり量が必要っていう、
そうです、しつ
けって言ってるのはそういうことなんです
ね。そういうことです。
気持ちいいです、わかりました。
今なんかストーンとね落ちた
いい感じ
感じがしますよね、はい、すんごい満面の笑みの伊藤恵理さんですけど、
はい、
ちょっと、ね、今の話で質問させてください、うん、その観察するっていうことで創作っていうふうにおっしゃいましたけれども、うん、普通にその自分を観察していれば自然に創作できてるっていうことなんですか？
ね、観察そのものはもう今にいないとできないので、
はい、
なので観察しているその時点でも意味の場が生まれ続けてますね、
はい、
そしてこうどういう意味の場に したいっていう瞬間の出来事、例えば押されたとか、うん、で向かっときた、あ穏やかにみたいな、
はい、
もうその瞬間その瞬間意味の場っていうのは創作し続けていくことができるというか、することが価値がある、
うんじゃあそのバッと押された時に、うん、自分を観察できてないと、うん、ただクソっていうような、うん、なんかアップセットってよく言いますけれども、うん、なってしまうけれども、うん、観察できていれば、うん、あ穏やかな私でよっていうふうに、ん、すぐ創作に切り替えることができるっていうこと、
教えてくれてありがとうみたいな、
あはははなるほど、
うん、生きてないわ穏やかにみたいなもう本当に笑顔の電車の中になると思いますね。それぞれの意味の場が創作できてたら、
それを意識的に習慣づけすることによって、
はい、
SQ が発展していくっていうことですよね、
はい、そうです。
ちょっとこれ関係してるかどうかわからないんですけど、久美子さんがその講座とかイベントとかでその、はい、あの超解釈サルトの教えの本を買われた方に、うん、ワンワードを授けたりする、
はいはい、
あの場面よく見るんですけれども、
うん、
その時ってその人の、
うん、
なんていうんですかね、その人の意味の場をキャッチしてるみたいな感じなんですか？
知らない
いやすごい
不思議でもそうだと思いますね、その雰囲気っていうの、だからフィールドオブセンス、センスを感じ取るっていう感じですよね。
SQ が発展した先にはそれがこうできる
できるできる、全然誰でもできる、今でもできると思いますよ。
へえ。
だからしょっちゅう言ってますよ、適当に話せ、今あることをシェアしてください、何のために来たか喋ってください、別にいいです考えてこなくても、今こういうことで作ってください、あれ練習ですから。なんか昨日名古屋でサルトル塾、新サルトル塾をリードしてきて、アンケートを毎回見させてもらうんですけど、面白いアンケートがありまして、ここに来る前までに考えてた質問じゃない質問をしたって。だからそのフィールドのセンスで自分の質問が変わってるわけですよね。しかも喋って変わったわけですから、言おうと思ってないこと喋ってるわけですよ。それで良かったって書いてました。だからその意味の場に来ること自体がもうその人の SQ の発展だと思いますね。だから新サルトル塾は今までのサルトル塾と全然違うよっていうのはそういう意味でもあるし、
うーん、意味の場に来る、
場に来ますでしょ、
はい、
だから新サルトル塾っていう意味の場に来ますでしょ、
はい、
そしてその新サルトル塾に来た目的がありますですよ、
はい、
ところが目的も変わるんですよね、
うんうん、
あの存在しないから、
うーん、
で言い続けないと存在しないでしょ、そして言い続けようと思ったらもうその場から変わってるって、だからもうこの空気感からも
う
変わってきて、そして言って座って聞きたいことだったって分かるっていう、ものすごいですねそれ。
その新サルトル塾っていうその意味の場に、
うん、
例えば私っていう参加者が何か意味の場を持っていくじゃないですか、
うん、
この場と場の関係ってどう、
それぞれがそいい意味シナジーね、あのシナジー相乗効果だと思いますね。
なるほど。
そしてそこの場で創作したことからガラッと変わったことを聞いたり掴んだりして満足して帰るっていう場になってると自負してます。
ささやかなくてもちょっと張ってください
ラジオとか始めて
どうしたらいいんだろうって
思っていやいつも元気にねアナウンスされている伊藤恵里さんですからも
緊張しております
いやまあでもある意味アイアイラジオではないですが今回は堤久美子が語る「アイアイと新実在論」という「アイアイラジオ」の意味の場に、伊藤恵里さんがご自身の意味の場を持って質問しに来られたっていうことですね。
そうだから用意してきた質問してないですねノート
全然してない
最初ねちょっと話してらっしゃったことと全然違います
もん
ね
そういうことです新実在論って本当に実在してないんですよ、その瞬間作っていくっていうもう素晴らしい
良かったです私も毎回このラジオをお送りするのに特に台本もないし、打ち合わせもないし
ないですね
ポンとこの録音機の前に座って話し出すんですね、でそれでいいものかと思いながら、3回目なんですがでも毎回なんとなく話が収まっているし、素晴らしいお話を久美子さんされてるなと思ってたんですがまさにそれが意味の場が成立している新実在論であるということですよね
本当にそう思います
はいわかりましたということで、堤久美子さんと、そしてアイアイアソシエイツ事務局営業本部長の伊藤恵里さんにお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました伊藤さんありがとうございます